ます。本日も主に招かれてこの場所、オンラインを通し、素晴らしい神様をご一緒に礼拝できますことを感謝いたします。先週は復活感謝礼拝でした。そしてその後ですね、本当にオープンチャージですね、初めてのこの地に来てですね、皆さんに来てくださいとですね、近隣の方もですね、ここ入ったことがないんですけどね、というふうにこうやって向こうの方が覗いてあるんですよね。だから、覗いてるとどうぞ来てくださいとですね、そしてやっと来て、あ、こんなんやったんかとですね、くちくち今日もですね、前にですね、いろいろお待ちがですね、めっちゃ楽しかったわとかいうふうにですね、言ってもらえてですね、なんと130本フランクフルトがね、出ましたし、まあ、100名以上ですね、来られて感謝ですよね。次いつとかですね、会うたびに言われるんですけども、皆さんですね、はい、主に期待していきたいと思いますが、まあ、後でですね、報告がちょっとあるんですがね、はい、礼拝終わった後にですね、本当に神様の御業をですね、本当に拝していきたいと思いますが、先週は復活感謝礼拝、本当に3日目に十字架からたイエス様が死に打ち勝って復活されたイエス様を覚えて、その御業を心に刻んで、感謝と喜びと感動を持って使わされてきました。皆さんどうだったでしょうか。私を信じる神様はイエス様であり、そのイエス様は生きておられますと、ね、そのような復活の証人として歩まれたでしょうか。そうであれば幸いですね。そして今日はですね、その実際の復活の恵みに預かられた先もですね、本当に私は振り返りました、忍ばせていただきました。その先人の信仰者、そして私たちのですね、一緒に信仰の歩みを歩んだ方々、そしてそのご家族覚えて、その、忍ぶ時を持たせていただきました。このですね、昇天者記念礼拝ですね、それはですね、本当にですね、しんみりとですね、する、もちろんそういうところもありますね。本当に戦場信仰者が何を、本当に語ってくださったのかなと。でもですね、と同時にですね、先ほども申し上げたように、これがもうですね、もう、この、もう一度も会えないわけじゃなくて、再会の希望を確認するときなんですね。ですからですね、この昇天者記念礼拝はですね、4つのですね、この目的で捧げるんです。1つは、亡くなった方がその天国で安らぎの中にあることを覚えるということです。2つ目は、私たちの愛する方々が語ってきたこと、その生き様はどうであったかということを忍ぶんですよね。そして3つ目は、死とは必ず私にも訪れると認め、死の備えをするということですよ、ね、私はですね、変な癖があってですね、私だけはそういう目に合わないとですね、そういうふうに思ってしまう気があるみたいですよね。どうですか皆さん、ね、でも私たち全ての人にですね、私は占い師も何でもありませんが、絶対っていうことが、ね、言えることがある。それはみんな死ぬということです。
アメン。
もう死ぬんですよ。その通りですね。アメンというのはその通りという意味ですからね。本当にそうなんですよね。だから私たちいつかで、これはですね、年功序列でもないです。ねえ、今日どうなるか誰も分かりませんよね。一寸先は闇ということはその通りだと思いますね。だから人は、多くの人が今日のテーマであります心を騒がすわけですが、全ての人が死を向けるその死の備えをする。そして4つ目は、イエス様を信じる者同士は天国での再会があるということです。その希望を確認するんですね。そしてまさにイエス様と出会い、共に歩み、人類最大の敵である死に打ち勝った方々を覚えて忍んで、その恵みに預かった方々の人生、その人生の命の創造者であり主権者、誠の神を見上げ礼拝するのがこの昇天者記念礼拝です。すごいですね。これはですね、限られた方のためではなくて、すべての作られた人に関係のある礼拝なんですよ。ね、よく私もですね、教会に行く前は、教会というのはですね、クリスチャンの人のためだけのものだというふうにですね、勝手に考えていましたね。で、勝手に敷居をガンガンガンと上げたんですけども、そうではないということをですね、知らされたんです。何度も言いますが、そのきっかけは焼きそばだったですね。焼きそばパーティー100円で食べ放題というのがですね、私をですね、この、変えたんですよね。クリスチャンというですね、存在は硬い、暗い、つまらない、しょうもない、どうしようもないとですね、五拍子揃った勝手にそういうイメージがあったんですが、初めて行ったですね、教会の、特にですね、ご年配の方々の目が生き生きとしていた。ね、あ、こんなに人生を謳歌する、そういう人たちの集まり、それが教会でありクリスチャンなのかということをですね、真逆に変えられた。ね、そのことが私の初めての、教会の一歩であり、そして、クリスチャンというその人々たちの出会いだったんですね。そういう方多いんじゃないですか、意外とね。だから先週もですね、来て、もう場所はね、多くの人はね、実家に帰ってきたみたいではあったんですね。ここね、田舎にある実家のイメージみたいですね。ね、そうですね。で、なんかこう、やっぱり畳って日本人っていいですね。 本当に初めて来られた方がですね、口開けてすごい寝たはったんですよね。もうよっぽどくそいなはんやなと思ってね、嬉しくなりました。神様感謝とかね。どうですか皆さんね、くそいました。ここね、庭を見てるうちに眠たくなって寝るってね、最高じゃないですかね。神様が作られたね、この自然を覚えながら。だからこんなですね、本当に私たちは全ての人にこのイエス様の十字架と復活は関係があるってことですよ。ね、だからですね、限られた方だけの礼拝ではない。それはもったいないですね。だから私はこの礼拝ですね、多くの人々をですね、一回来てみないとですね、誘いたいと思うんですね。もう自然に、ナチュラルにですね、誘っていきたいと思います。で、今朝はですね、この御言葉、先駆けとなって、墓から蘇ってくださったイエス様が、この御言葉を持って真理を語ってくださっている。このことに目を止めていきたい。こう止めてください。まず第一番目ですね。今日は二つだけです。一つは、心を探したではないということです。一節から三節読みましょう。では一節皆さんで告白しましょうか。三、はい。あなた方は心を探ってはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。そうです。皆さん、これはですね、心を探せるということを見通しの神様からの、これは宣言ですよ。皆さんどうですか、この1週間心を探せましたかって言ったらね、そんなんいっぱいあるわってね、心の声が聞こえてきそうですよね。心を探せないことなんかないですよね、多分。小さなことから大きなことに至るまでね、いや、心を探せ続けてることが数十年続いてるってこともあるでしょうね。で、小さなことを言えばですね、ないないないとか探しもして、どうしようとか思ったら、あ、ここにあったとかね。まあ、いろいろ、もういろんなことが、自分は自分ね、本当にだんだんとこう、いろんなことが驚いてくることの、こう、本当に騒ぐこととかね。で、このですね、騒がすはですね、元々の言葉は心配するという意味もありますね。皆さん心を騒がす、心配するとき、ね、毎日生きていく中で本当に多くのことがあるでしょう。で、これは実感すると思いますね。で、人が心を探す、恐れを心配する、それはですね、まあ大きくこの理由を分けたら、まあ今申し上げましたけども、まあ共通の理由としては、予測できないことが起こるときです。これからどうなるかわからないということで、ね、まさに先が見えないときですね。もうそんなことばかりですよね。ちょっと考えたらわかりますよね。5秒先のこともわかりませんよね。そうなんですよ。私たちは有限なんですよ。でもなんかこうね、何でもわかる見たら顔して涼しい顔してるっていうのは、これはですね、全然違いますよね。で、二つ目はですね、この、騒がす、また心配するとき、それですね、真理がわからず、いわゆる土台が揺れるときです。ね。人生の土台。皆さん何かに置いておられると思いますよ。全ての人はね、何かに置いてるんですよ。例えばお金、地位とか名誉とか、自分もそうですね。自分に土台を置いてる。自分しか信じませんとかですね。また、まあ、信頼のおける他の人とかですね。でも皆さん今挙げたものどうですか。全て揺るぐんですよね。揺らぐんですよ。自分ほど信頼できないものはないというふうに思う時もあるかもしれませんよね。まあ大きくこの二つと言われますね。心を騒がす、心配する時というのはですね、つまりですね、すべて不確かなものにおいてよく揺れてしまうんですね。そして私自身も人生最大の三つの問いといつも申し上げてますが、人はどこから来て、なぜ生きて、なぜ勉強仕事をして、死んだらどこに行くのかというこの三つの大きな問いがあったんですよ。これ本当に真面目に私はですね、中学生の時に問い続けたんですね。誰に聞いても明確な答えは得れなかったんですよ。イエス様に出会う前は、までは。でも聖書ははっきりとバチッとですね、もうクイズが番組ではピンポーンと灯るような、ああいうこの答えを私はいただいた。忘れられませんね。ではですね、私たちはこういう問いを持つものとして、どうしたらそこから心を騒がすことから解放されるんでしょうか。まさに今日の箇所はですね、そのことを私たちに伝えています。今日のところですね、このイエス様が十字架にかけられる直前ですね、最後の晩餐を、されている、いわゆる夕食ですよ。食卓の席でイエス様が弟子たちの元から離れることを言われた時のことですね。これは13章の後ろの方を見たらわかります。例えば、33節、13の33節にこうありますね。子供たちを、私はもう少しの間あなた方と共にいます。あなた方は私を探すことになりますと。そして最後は、私が行くところにあなた方は来ることができませんってね。つまり、ね、私どっか行きますっていうふうなことをイエス様は言われたんですよ。突然。まあ例えならばですね、皆さん夜で ご飯中にですね、まあ、お父さんまたお母さんが子供たちにですね、明日からどっか行きます、お前たちはついてこれません、でも心配せんでええでほなっていうふうにですね言うみたいなもんですよ。どうですか皆さん、あ、行ってらっしゃいってなりますか？ならないですよね。どこに行くのって、もうそういう状況ですよね。不安になるだけですね。で、聖書は語るわけですが、最初の人はアダムとエバが誠の神から離れるという罪を犯した時から、全人類を救うために一人子イエス様が、あなたの人類の全ての罪の身代となって裁きを受けるため十字架にかかること。これは神様が罪を犯したその時から計画しておられたことであると聖書は言っています。それが今成し遂げられようとしていたんですね。つまりその十字架に今からかかる。ね、その愛を実践するということをイエス様は言われてるわけです。だからそこにはね、弟子たち一緒に来れないわけですよ。来たら一緒に殺されてしまうという危険な目に遭うからですね、まあ、そういうことをイエス様は言われたわけですね。まあでもですね、ペテロは勇敢にですね、37節ね、13の37で、主よ、なぜ今ついていけないのですか、あなたのためなら命を捨てますと、また勇敢なことを言ってるわけです。で、ペテロはいつもこんなことを言うんですね。でもいつもね、その後イエス様がね、言われましたよね。ちょっと38節ね。私のために命も捨てるのですか？誠に誠にあなたに言います。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますと、もうズバーッと言い当てられたんですね。もうこの時のペテロの顔を見てみたいもんですよね。なんかこう、命も捨てますって潔、ね、威勢よく言ったんだけど、いや、あんた私裏切るでっていうことを言われてね、どんな顔したのかなと思うんですが、まあ、このようにですね、本当についていきますと、でもあなたはいわゆる恐怖のあまり逃げていく、私を知らないと言うということもイエス様はしっかりと、つまり言い当てられたんですよ。つまり神様はですね、私たちは先のことは全然わかりませんが、神様は全知全能な方ですからわかるんですね。そしてそのことをですね、持って、もちろんこれは責めたわけじゃなくて、ここにもペテロがイエス様との関係が深まる思いを持って言われている言葉ですよね。私はですね、このイエス様が十字架につけられていくということ、そういう上に私はあなたから去っていきますと言われた。でもですね、弟子たちは不安だったんですよ。なぜか、それは3年半の間ずっといわゆるですね、まあ、漁師であったり修繕人という職を全てを捨てて、いわゆる献身者としてイエス様を信じてついてきたわけですよ。でも一体これからどうなってしまうのかと思うと心配でたまらないでしょうね。弟子たちが置かれた状況は、つまり、まあ、当時はですね、誠の神様というそういう視点はユダヤ教は持っていたんですね。国のいわゆる信じる神だったから。しかしイエス様の自分を神だということ、つまりイエス様は、私はまさに予言されていた救い主そのものだということを言われたので、冒涜罪ということで訴えられたんですよね。で、イエス様は言うだけじゃなくて、本当に言葉は力があり愛があり、そして不思議な癒しの技もされたので、多くの人々が当時のプロの宗教家、つまり律法学者パリサイ人に言っていたのが、イエス様にみんなが来たので妬んで、もう目障りだったんですよね、当時の律法学者やプロの宗教家たちからすれば、イエスの存在が、だからとにかく理由は何でもいいから、もう目障りだから殺してしまいたいという、そういう状況だった。当然弟子たちにもその矛先が向くので、イエス様がいなくなるにはこれはもう大変困る、いや困るどころか命が危ないと、そういう思いでも心配で不安だったわけですよ。つまり彼にとって生きる根拠、今まで全てを捨てて従ってきたイエス様がどこかにいなくなっていってしまう、イエス様が死んでしまえば自分が意思を下げたものがなくなってしまう、もしかしたらですね、あ、騙された、夢中になりすぎた、バカだった、アホだったというふうに思った弟子もいるかもしれませんね。つまりですね、生きる根拠を失ってしまうということですよ。私たちはどうでしょうかね。私たちもですね、先が全く見えないと不安を感じると、本当に何度も申しますが、本当にそうですね。この先どうなるか分かっていたら、誰も悩んだり苦しんだりはしないでしょう。そういうふうに皆さん思ったことがあると思います。先が見えないから不安になる、また生きる基盤土台を失ってしまうときに分からなくなるときがあります。 こんな時ですね、人はいろんな方法で解決を図ろうとするですね。皆さんも何か今までしたことありますか、ね、例えばある人はですね、とにかくこういう時は歌やと、ね、カラオケに行って歌う人いますね。どうですか、先ほどある人はお酒を飲んで、ね、もう忘れるとかですね、ある人は思いっきり寝て忘れるとかですね、ある人はもう思いっきり買い物する、もうこれ全部これ気晴らしなんですけどね、まあ、紛らわす行為ですね。映画見に行ったりですね、またですね、ある人は自己啓発、ね、まあ、果ては占い、今すごくやっぱ占いがですね、こうやって混迷な時代だからすごく今流行ってるそうですね。そういったものには価値を見出して惜しみなくね、もうお金をつぎ込むとね。昔ありましたよね、足の裏診断で1回800万円払ったとかね、と思いますよね。足の裏見るぐらいだったら何ぼでも見てあげるとか、でも私言うんじゃないですか。で、とか思いますよね。でも、と思うようなことに、人が価値があると認めたら、そこにお金を出すんですね。だから私は、ね、価値を認めたらね、いくらでも、他の人がそんなやめ時って思っても出してしまうんですよ。これはですね、裏を返せば、不安の裏返しですよね。不安だからですよ。それによって、なんとか安心を得たいと思う。でもそれではそうですね、本当の平安は得ることは決してできないんですよね。私はどうでしょうか、ね、なんとか自分の力、ね、まあ、得意ですね、木や石で作った神々に、ね、夜、これはもう日本のですね、いわゆる殿下の宝刀みたいですね、800万とか言って矢を寄せと言いますよね。私も昔はですね、そういう神々に手を合わしなさいとですね、もう祖母からいつも毎朝言われてましたね。だからおかげで信心深い子供だったようです、ね、でも多くの人はそうじゃないでしょうか、日本のね。つまり信じる心っていうのはね、養われてるんですよ、ある意味で。これすごいですよね。でも信心はあくまで矢印は自分に向いているので、信じる心を持つ自分ではないんですよね。信じて仰ぐ対象なんですよ。だって自分で自分は救えないですから、自分ほどね、本当にですね、この不確かなものはないわけですから。ですから私たちは決していろいろ気晴らしをしても、いろんな思いすがっても、なんとか自分の力で解決しようとする。でもそれでは解決することは決してできない。なぜならば、そのようにして一時的に問題から逃れ、気が紛らわせたとしても、依然としてそこに問題は残るからです。ではどうしたらいいんでしょうか。聖書あります。神に信頼することです。天と地、あなたを創造された誠の神であり、救い主なる神に信頼して、全てを神に委ねることだと言われてるんですよ。なぜならば、神は全てを支配しておられるからです。全知全能で、人間に必要な本物の愛の源であるお方だからですね。その神を信じ、その神に避けどころを求め、神によって解決を求むならば、問題自体と取り組みながらも、自分の知恵や力ではなく、全知全能の神の知恵と力によって解決することができるんだと聖書は言うんですよ。素晴らしいでしょう、ないでしょうか。イエス様はここで、人生の土台、根幹が揺らいで不安に思っている弟子たちを前にして、そしてあなたに対して、あなた方は心を探してはなりませんと今朝言われたんですよ。これ命令ですから皆さん、ね、心を探さない方がいいよではないんですよ皆さん。これね、元々の言葉で読むよね、ものすごいこれ強烈な命令です。あなた方は心を探すなって言われたんですよ。はいって言えます？いや、そう言うてもねっていうふうにね、まあ、言いたい。もちろん言っていいですよ。でも探すなと言われた。なぜか言われましたね、探すことなく神を信じ、私を信じなさい。つまり神を信頼し、私であるイエスを信頼しなさいと言われたのであります。イエス様は心を探す理由も、ね、全部もう100も生じです。しかし、もしね、この主がそのことを解決できるお方でなければ、この言葉は単なる同情で終わるんですよ。気休めなんです。でもですね、イエス様はそうじゃないですよね。実はね、この心を探すなっていう、探している あの弟子たちに言われたんですけど、実はイエス様自身も何度も心を騒がされたことが書いてあるんですよ。ご存知ですか皆さん。例えばヨハネのですね11章33節にあのラザロがね亡くなった時にですねこうやります。イエスは彼女が泣き一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして霊に憤りを覚え心を騒がせてとあるんです。そういうですね11章の、ところには記されているわけですね。つまりですねイエス様が騒がした理由はその罪と死に対して騒がされたんですよ。皆さんご存知でしょうか。聖書はですね神に作られた人間はもともと死というものを経験しなくていいように作られているんです。それが1章2章に書いてあるんですね。本当に天地を作られた宇宙を作られた神様と豊かな交わりを育みながら生きるように作られたんですよ。でもねそれは何をしてもいい自由奔放の放縦ではなくて一つだけルールを与えられましたよね。善悪の知識の義ここからだけは取って食べてはいけないよと。あれはですね約束事を置くことで人格的な交わりを育むために私のために作られたんです。あれはですねあんな置かへんかったら罪を犯さないのにというふうに言う人がいますし私も思いました。でもあれがなければ人格はね育たないんですよ。だからね子供を育てるしつけの時には必ず約束事っていうのは大事ですよね。そうですね私も4人の子育ての時に必ず約束事これは必ず守りやと。でそれは命を守ることになるんですよね。まあ、こうするの司会ですよね。でもあとは自由にどうぞとね。あの約束事がない中で自由にどうぞというと実は不安に陥るんですよ。人間というのは子供はそうですね情緒が安定しません。だからこのことはしっかりと守るっていうことで制限の中で遊ぶときに安心安全というものを得ていくんですよね。まさにこれはねあの神様のやり方です、ね、そういう永遠意志があったんです。でもそのね約束事を破ったゆえに神から離れて何が入ったんですか。死が入ったんですよ。ここから死が入ることは病が入ったんです。だから神から離れた結果死と病が入った。でそれに対してイエス様は心を探したんですよ、ね、イエス様を探す理由はその罪と死をもたらしたもっと言えばサタンに対して悪魔に対して心を探す。今もその状況は続いているんです。でも今はもちろんですよこの世界は実効支配は、ね、聖書はサタンとありますがでももうすでに神が天地を作られた神が十字架と復活によってイエス様を通して勝利されたんですよね。だからこのイエス様につながることが勝利者なんですよ。皆さんどうでしょうか、ね、でもこのことを知ってるのはごくわずかですよ。日本ではでも世界中では3分の1もおらんですよ皆さん。でもなんでこんな日本で少ないんでしょうかね。なんでかなって、まあ、日本人である私が言うのもなんですから、なんででしょうね皆さん考えましょう皆さんね。でもそれはねまずねそのことを私たちが本当にね体験してないからかもしれませんね。まあ何でも選手のこと言って申し訳ないですけども皆さんも生き生きしてたじゃないですか。なんかこう何かから落ちたように何かが落ちたようにね、いろんなものからわーってね、その姿がねみんな楽しそうですねって皆さんおっしゃってくださって、なんかすごく楽しそうでしたねとかね、だからあ本当一瞬に感謝だなと思いますよね。私は選手を届けたかったことはその生き様ですよね。私は売ってるものじゃないんですよね。勝負してるわけじゃないので、あくまで手段ですよね。バンブーダンスもそうですよ。必死でやりましたけどね、面白かったですよね。私が楽しさね、あこんなに人生って楽しいんだよ、神様の人生で楽しいんだよってことを伝えたかったんですよね。あ神様そのねあのなんかこう祈りと願いを聞いてくださったと思って本当に感謝でしたが、どうですか皆さん、イエス様は罪と死に対してそのあれをもたらすサタンに対して騒がせられたんですよね。罪がどんなに神の愛と恵みを損なっているのか、ね、私たちはそのことを覚えましょう。罪の結果である死がどんなに恐ろしいものかを分かっていない私たちはですね、そのように思ってしまうわけですね。皆さんどうでしょうか。自分の罪が分かり、その結末までの死の恐ろしさが分かるときに、イエス様の十字架の意味が本当の意味で分かるんですよ。だから罪が分からなければ、イエス様の救いというものを必要としないし、分からないということがあるんですね。だから私たちは自分の罪を突きつけるときは感謝なんです。だから主イエス様言われたんです。心の貧しいものは幸いですと。心が乾くもの、自分はダメだと思うときに、自分は万能じゃないんだということを知らせるときに神に向くからですよ、ね、もうダメだダメだ、それで終わったらそれは最悪ですよね。でもそのときに神様 様がいるんだよ。だからあなたにイエス様がね、いてくださって十字架で死んでくださって罪を全部許しくださって復活してくださったんだという福音が届くんですよ。皆さんこのことをね、自分のこともいいですから、いつでもどこでも言えるようにしたいですね。そういう人、かつての私もそうだったんですよ。イエス様の出会い前は本当にですね、繕った笑顔はできたんですけどね、なんかやっぱりこの中のやっぱりこうそういった渇きがずっとあったなと思います。皆さんいかがでしょうか。騒がなくていい理由をイエス様がここで言われたのが2節3節で、最後読みましょうか。2節3節3、はい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。アメンです。そうですね、ここで言われたのは、本当にですね、イエス様は天の御国の話をされたんです。私の地の上とは神の国、天国のことですね。私もですね、天国っていう言葉を出しますよね。でよくですね、私は死んだらどうなるということで、一番多かった答えはお星さんになるという答えが多かったですね。だから流れ星はね、誰よりも早く見つけてその瞬間に祈るんだっていうことですね。まあそういうことを今もね、多くやっぱ聞きますよね。でも聖書ははっきりと、まあ、星になるとは書いてませんね。天の御国のことを言ってます。つまり目に見えないだけで、死とは肉体と魂が分かれる、分離することであって、魂は永遠の命か、そうでないところにどちらかに行くんだと聖書ははっきり言ってます。皆さん、聖書というのはですね、ご存じのようにですね、この世の中で一番出版され人の手に渡っています。今まで累計が数えられてから4000億冊ぐらいです。すごいです。一度は人生で聖書はね、教養としても読むべきだという多くの人は言いますよね。でもこれは神の言葉です。その神の言葉が多くの人々の人生をいよいよに変えてきた実際性のあるこの御言葉は、はっきりと天の御国があると言っています。そしてこの天国は全ての人が招かれている、でも無条件ではいけない。何度も言いますように、イエス様が私の罪が救い者と信じ受け入れる者がその天の御国に入ることができると言っているんですね。でもその天の御国はですね、イエス様はこの時、私が場所を備えに行く、ね、用意しに行くとそのように言っているわけです、ね、そして用意し終えたらあなた方を迎えに行きますと言われたんですよ、ね、この迎えに行くというのは、これは一つは再臨という意味がありますよね。空中再臨と地上再臨ね、一度もう一度イエス様がこの地上に降りてくださるということを言われていますし、もう一つは復活、身近なことで復活してあなたのもとですね。つまりですね、いずれにしろ私たちは、肉体が滅ぶと確実に主のもとに行くことができるんだという約束、これが希望としてあるから、あなたは心を騒がす必要がないんだということを言われたんです。皆さんいかがでしょうか、ね、つまり私たちが生きているこの世にあっては、申し上げたように、いろんな、ね、悪魔の実行支配がある以上、心を騒がすことが多くあるんです。ですが、それを超えようという視点で見るのではなくて、この世を超えた視点、天の御国という視点で見ることによって、今という時を超えた永遠という視点で見ることで、今まで問題だと思っていたことが全くそうでなくなってしまうということですよ。だからそういう経験ないですか。あれほどイライラしていた気持ちが天を見上げた途端スーッと静まっていく、ね、つまりですね、レベルを超えたところから見ることができるのが信仰者だと、神の国の民だと聖書は言うんですね。これがイエス様が与えてくださる平安なんですよ、ね、すごいですね。天に御国に国籍が私は置かれたので、そこからいろんな問題を見るということです。お花のお師匠さんがこういうふうに言ってありました。皆さんお花やってる方、ね、聞かれたことがあるかもしれませんが、花を受けるときにはまず天を決めるそうです。天ね、天を決めてから上下左右にさまざまなバランスをとっていくというふうにおっしゃられてました。これはですね、私たちの人生においても言えることだなと思いました。まず天を決めるんですよ。信頼するお方、本物の神様を決めるんです、ね、でそこから上下左右さまざまなバランスをとっていくんです。そうすれば全てにおいて神の平安で 満たされるようになっていくと、ね、私は天が決まってないからいろいろこういうふうに時代に流されてうろうろしてしまって結局揺れていくんですよね。これやってみないと経験できませんから、ぜひですね、一歩踏み出してみることをお勧めしたいんですね。マタイ6章の31から34節でこういう御言葉がありますね。ちょっと開ける方は開きましょう。マタイの、有名なところですね。6章の、31から34。ちょっと長いですから、読みますけども。ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと言って心配しなくてもよいのです。これらものすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。ではご一緒に33、34を3、はい、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。はっきりと言われましたイエス様は。私を探せる問題はね、本当に次のことを心を向けるから。でもそれ分からないから、明日は明日が心配するから、今日一日一日ね、もっといろんなロークもあるから今日一日精一杯生きるんだよ。でも自分の力じゃなくて神を見据えて、つまり天を決めて一緒に過ごす、これが最高のあなたの命を生かす生き方だよってことを言われたんですよ。皆さんどうでしょうかね。こういう生き方をしていくことができたら幸いです。そのことをですね、私はしていきたいと思います。ある調査で私の心を探する問題は住宅の悩みから来るとも言われることを聞きました。住む場所が狭かったり、物を置くスペースが足りなかったり、家中が物で溢れていたり、自分の居場所がないとか、そういうふうなことが来るってことも聞きました。ある住宅メーカーのアンケートはですね、現在の住まいで不満に思う点の1位は、男女ともに収納が足りない38% だったんですよね。2位以下は庭ベランダが活用できていない 31%、 狭い 30%、 キッチンの使い勝手が悪い 29%、 間取りが暮らしに合わない 27% というですね、いろんなですね、そういうことが、調査されていましたが、しかし皆さん見てください。2節、私の父の家には住むところがたくさんあります。すごいですね皆さん、天国にはですね住むところがたくさんあるんですよ。ねえ、つまりある人はこれね、英語ではマンションって書いてあるんですね。マンション、大邸宅で、そんなね、接続マンションってことはないんですよ。もう無限にスペースがあるんですよ。物置き放題では違いますよ。ね、その場所を備えるためにイエス様は父のもとに行くと言われたんですね。どういうところか、もう一回考えましょうね。まず、家賃がありません。資金、礼金、更新料もありません。立ち退きの必要もありません。永遠の住まいです。永遠の住まい。そして入居できる人は何か功績がねあった人とか、特別に神様と教会のために尽くした人だけが入るっていう場所ではありませんね。そこはね、今いろんなことで心を探しているような、そういう人でもイエス様の十字架の父によって罪を贖っていただいたものであるならば、誰でもです。
アメン。
誰でもです。自分で自分を救えないね、悩みの汚さも自分で自分を決めることはできません。自分で救えませんと、イエス様を私の罪からの救い主として信じ受けた人であれば、誰でも入ることができる。それが天の御国だと言われたんですよ。
アメン。
素晴らしいじゃないですか皆さん。こんなね、いい条件ないですよ、ね、こんな素晴らしいところ、私は一歩踏み出してこの恵みに預かっていきたいと思うんですね。そして皆さん覚えましょう。この住むところということですね、復活の体、つまり天においていただく復活の体と受け取ることもできるという視点を覚えたんですね。つまり復活の体とは時間とかね、あとそういった場所とか、そういったものには左右されない体なんですよ。栄光の体。皆さんね、イエス様が復活された後、弟子たちがブルブルと震えていたら、スーッと入ってこられたって書いてますよね。つまり壁を通り抜けられたんですよ。すごいですね。もうここまで来たらもうイエス様も超越されてますよね。今まで制限があった肉体を超えられたんですね。これは神様だからあり得るということを私は信じることができますよね。そういった同じ復活の体を受けることができるという意味での住む。ところ、住まいということを私は覚えましょう。つまり天においては体を休める必要はなく、寝る必要もないわけですよね。今の地上の体はテントのように一時的に住むだけで、いろんな制限があって不便な場所ですね。 それもちょっと広がってもいろんな肉体は衰えてきますよね。だからどうですか、なんかこうげんなりすることがあるかもしれませんね、鏡を見るたびに。でも違いますよ、ね、今日も言いました、鏡見て I love you って言いました。
言いました。
だって神様が最高の備えでしょ、 I love you って言いましょうね。これはね、神様にですね、やっぱりですね、あの喜んでいただくことですよ、ね、自分で自分自己犠牲は神様失礼ですよね、制作者に対して、ね、でもやっぱりね、そうは言ってもやっぱり実際見るとね、なんかこう前々できたことができなくなったりね、え同じこと何回も言う自分がいたり、まあ、そういうことでいろいろですね、体力減退、ね、ひどい妄想忘れ、髪まくりとかですね、いろんなものが出てくるとですね、でもそれが栄光の体に変えられていくんですよ。つまりですね、神のくださる建物なんですよね、栄光の体は。それに変えられていくということを覚えたい。まさにですね、これはですね、私の世代だったらモビルスーツですよ。ああ、してますか、モビルスーツ。あ、わかりません。あ、まあ、あのガンダム世代、そうですね、あの宇宙服みたいなもんですよ、ね、空気のない宇宙空間でも生きることができる環境を備える宇宙服のようなイメージですよ。宇宙服なかったらね、みんな死ぬわけですよね、だからその服を着てる限りは宇宙にいても大丈夫なんです。つまり主イエス様が与える誠の平安、天から与える神の平安があるということですね。イエス様が共におられるところが天の御国です。イエス様が共にいるところが天の御国だから、この地上においてもイエス様を信じた瞬間共にくださるので、天の御国が始まっていくということです。なんという幸いでしょうか。だからあなたは心を探す必要はないと、探すなと何度も言われたんです。皆さんどうでしょうか。ああそうだったと気づかされた方ね、幸いですね。そして私はもう一度この6節を告白しましょう。最後3、はい。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通していなければ誰も父のもとに行くことはありません。今日大きな2つ目、ここです。イエス様自身が道、真理、命と言われた、ね、私たちはですね、本当に申し上げた通りに、いわゆる神感があって、ね、同じ神様は同じだからどこから行ってもいいじゃないかという考えがやっぱりあります。これは宗教多元主義と言いますが、でも神様はそうじゃない、私以外救えないと言われたんです。これはですね、本当にこういう独断的なことを嫌う日本の文化、日本人にとって非常に受け入れ難いかもしれませんね。そうです、やはりここは独善的、独断的になるんです。でも皆さん考えてください、本物っていくつあるんですか。一つなんですよね。本物いくつあったら本物って言わないんですよ、本物がね、あって他の人がこれ本物って言ったらみんな怒るでしょ、うちの方が本物だって。そういうもんです、本物は一つですよ。そうです、私を本当に見て救う方がいくつもあったら大変なんですよ。本物は一つです。私に父母が一人だけしかいないように、私の父も一人です。だから決してこれはですね、独断的独善的とは言いませんよね。皆さんお父さん一人と言うて独断的とか言いませんよね。それと同じですよ。だからね、私はなんか一応にごっちゃにしてなんかおかしくなってしまう。でも神様は一人なんです。
アメン。
イエス様は私が道、真理、命と言われました。皆さんこんなことを自分のことを指して言い切れる人っていうのは嘘つきかね、古代妄想かね、か神しかおられませんよ。まさにイエス様は神ですよ。多くの証人もいました。嘘つきだったら分かりますよね、生き様を見たら。古代妄想だったら分かるじゃないですか、そんな一緒にいたらこれ大丈夫かと。でも最後までもちろん裏切りました、恐れから。でも最後は復活のイエス様に出会って、ヨハネ以外は殉教していったんですよね。イエス様と同じ十字架から死ぬみたいなことで逆さ十字架で死んだという記録が残っています。多くの人はイエス様、復活のイエス様を証言した、伝えたゆえの刑罰だったんですよ。なぜそこまで彼らは人生を下げるほどまでできたのか。それはイエス様が誠の神だからですよ。復活の主だからですよ。そのイエス様を私はただ今見えないだけで信じさせて共に会いますいただいている。なんと幸いでしょうか。だから日常のこと、そういうこと一喜一憂するな。あなたは神の国の民とされている、いや今も招かれている神の国の民となって、本当に神の国の民としての使命を果たしてくれないかと言われているのではないでしょうか。私はですね、本物な世界に一つと言いましょう、まあ、そのことを信じましょう。先ほど宇宙服の話をしましたが、まさにですね、イエス様はこの真空の中で生きる術は宇宙服を着るしかないんです。 これしかないですよね。いくつも術はないんですよ。だからまさに栄光の体をいただくのはイエス様しか与えることができない。ならば死に打ち勝ったお方はイエスキリスト以外にないからです。だから皆さんです、そのことを覚えて、私はこの素晴らしい復活のイエス様に預かったその信仰者と、ね、その信仰者が歩まれた生き様をもう一度見ながら、復活再会の希望を覚えて、この地上生涯を歩ませていただきたいと思うんです。先ほどですね、住宅のことを言いました。狭いこと、いろんなことをね、私は不平不満出ます。でもこういうことをですね、私は天の御国に国籍があるものとしてその人を持っていきたいと思うんです。ある人はこう言います。冬は雪があって良いし、春は全てが生き返るようで良い、夏は草木が生い茂って良いし、秋は実が実るから良い。しかし反面、ある人はこう言います。冬は寒くて嫌で、春は黄砂のために嫌だ、夏は暑くて嫌で、秋は孤独を感じるから嫌だ。まあ、こういう人はですね、冬が来れば夏を思い、夏には冬がいいと思うので、幸福な時がないんですよ。狭い家に住んでも寝る場所があって嬉しいと思う人は幸せな人であって、狭くて何もできないと思う人は不幸な人と言えるんじゃないでしょうか。つまり小さなことに感謝する人は幸せであり、ある人はそれに行きますが、もう私はどうしてこうなのと比較する人は不幸な人になってしまう。朝よく寝たと目を覚ます人は幸せの出発点から始まり、気分悪いなとぐずぐずつぶやく人は不幸の出発点から一日を始めてしまう。皆さんはどちらを選びますか？同じ人生です。同じ限りの人生。当然、私たちは感謝をしていく人生を歩みたい。そして感謝をすることができる根拠があります。などと言いますが、天に国籍があり、私たちは永遠の希望をいただいているから、どんなことがあっても感謝できる人生を歩むことができる。そのような歩みを、政治の信仰者の歩みを通しても覚えさせていただきますし、その歩みをして、そしていつ地上生涯の終わりが来ても、その政治の信仰者と再会する恵み、そしてイエス様と出会う恵みを覚えて日々歩ませていただきましょう。祈りましょう。あなた方は心を探せはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。天の神様、ありがとうございます。今日あなたがこのようにして私たちを永遠の命へと導いてくださり、また昇天者記念礼拝で素晴らしいこの復活のイエス様の命に預かった方々を覚えて、私はその命の恵みに預かるように招かれていること、そして招かれている私たちはこの素晴らしい祝福に生きているのかと問われたことを感謝します。どうかあなたから目をそらしていたならば悔い改めます。もう一度あなたを心の真ん中にお迎えし直して、あなたと共に本当に命生き生きと燃やす、そのような人生を歩むことができますように導いてください。感謝します。祝福し、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。王道の3